Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソダウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。1826回、3月8日です。皆さん、まじまして、みっちゃんです。そして
こんばんは。
誰や？
月ちゃんや。
こんばんは。
こんばんはや。
ジミちゃん、こんばんは。お散歩さん、おかえり。
あ、もう帰ったの？
うん。
え、早い。オフしに行っただけ？
仕事がメインじゃないのかな。
え、だってもう帰ってきた？
うん。
仕事した？
あ、でも今日昼はなんか観光してたね。
ほら、仕事した。お、
超仕事絡みじゃないのかな。お散歩さん、なんか書いてるぞ。多分仕事って書くんだね。あ、今回遊びだった。
何？そうなんだ。
美術展2つ。なんか北斎見に行ったのかな、だったっけ。なんか北斎の絵を模したカレーを食べてたよ。
へえ。
代わりに土日働きます。なるほど。個人事業主の強みだね。
でもなんかすごい、
うん、
いや、いい、
すごい。何？
いや、みんな楽しかったみたいでよかったと思って。
うん、9人で盛り上がったみたいですね。羊食べながら。
え、羊？
羊、ラム肉。
あ、ねえ、羊とか言うのやめてくれん？ラムって言って。
なんで？
なんか生々しいじゃん。
羊じゃん。
めーって言わんといけんじゃん。
だって牛肉は牛肉って言うじゃん。
と違うんだもん、位置づけが。
そうなのね。あぶちゃん、こんばんは。
こんばんは。
ジミーちゃん、羊食べられたの？ああ、そうそうそう。3日分ぐらいのカロリーを摂取したらしいですよ。
へえ。
美味しいもん食べるときはカロリーのこと考えちゃダメよ。
まあ、いいよ、楽しいときは思いっきり楽しむ。何も考えない。後で後悔すればいい。
後悔せんでもいいわ、別に。
そうか。
そんないちいち後で後悔しなくても。
だって私結構オフとか行ったら楽しくって、うん、その時は何も考えずにいいかと思って食べたり飲んだりするけど、家に帰ったら、うん、ああ、体重増えちゃったって。
なんでそんな時だけ体重計乗るの普段乗らないのに。
気になるもん。
でも普段気にならないの。
普段は怖い、ね、でもあのオフとかで都会に行くと歩くじゃんすごい。
まあね、
で食べたら食べちゃったって思うけど、歩いた自分をいや絶対に痩せとるって信じて体重計乗るのよ実は。
そうなのね、
うん、
歩いたで思い出したけどバッチもらった？
あ今日のやつ？
うん。
今日頑張ったんだけどな、どうなんだろう。
1.6 キロ歩いた？
1.6 キロは歩いたよ。
あワークアウトはした？
ワークアウトヨガ83カロリー。
あヨガダメよ。
え？
ウォーキングかランニングか、とにかく動かないとダメ、動くやつなんてダメでしょ。だからバッチこれじゃ取れてないんじゃないの？
ないよ。え？
あのアクティビティ開いて
ないよ。
バッチ開いたら出てこない？
ない。あ三つある。
僕あるよ。
ジミちゃんもない。ジミちゃんも。
えジミちゃんも取ってるよ。
ジミちゃんなんか人が歩いてる横断歩道みたいなバッチだよ。
いやその隣に2009区の
ないよ。えないよ。
いやジミーちゃん自分のとこで見えない、あのバッチが来ないって言ってたからうちで見えるから来てるよって教えてあげたよ。え
私が今画面見ててもないよ。
今僕のとこには見えてるよジミーちゃん。
私のところでは見えてない。
ウォーキングとその今日の女性の日、
私今日トイレ掃除するときにふと思い立ってワークアウト、あヨガでいいやと思って頑張ったのに髪振り乱してなーにーまたでーダメでー。はあ
歩いて実績作らないとダメだもん。
うーんいいよ、バッチもらってなんかいいことある？
バッチもらったらいいあのスタンプが押せるよ。
うんいいよ。
スタンピーが
悔しいのは今日だけだ、明日には忘れるさ。
これとこれとこれとこれかな。今スキちゃんに今日のバッジを見せて自慢しようとしてますけど。見えたかな。
今3つ来たよ、4つ来た、
うん、これ4つがもらえてますよ。
うーんよかったね。でもいいアイメッセージのスタンプ送る人おらんもん。悔しいっけそうやって言うとか。
アイカリンピカリンさんコインありがとうございます。ジミーちゃんいつになったら反映されるの？え、まだ出てこない？うちではジミーちゃん撮ったことになってるよ。
そんなんでぬか喜びさせて私にも見えないけど。
おさんぼさん昨日も今日も1万歩以上歩いてるけどウォーキングにしてなかった。あ、これじゃついてないのかもな。あ、まーさんコインありがとうございます。
ありがとうございます。
今からでも遅くない？ 1.6 キロ歩くんだ。
誰に言っとるん？
スキちゃんに。
だって収録しなきゃいけないのに歩きながら
収録終わってから
寝るわ。
寝るわ。
明日早起きだもん。
そうだったね、明日北海道行かなきゃもんね。
そうだ函館にね。
函館までね。はい、それじゃあ本編いきますよ。
はい、
まず最初はトラベルウォッチにあった記事です。 JR 西日本山陽新幹線の指定席まで駅弁を届ける駅弁デリ3月16日ネット予約受付開始という記事が上がってました。新幹線の指定席に駅弁を届けてくれますよ。
いいね。っ
ていうかこれあの以前からあったサービスなんですけどね。ただ今まではあの電話で注文しなきゃいけなかったんですけども、これがネットで注文ができるようにどうもなるようです。 JR 西日本フードサービスネットは JR 西日本が運行する山陽新幹線、これは東海道九州新幹線相互利用を含むということですけどね、こちらの車内販売営業列車において予約した駅弁を指定席まで届けるサービス、駅弁デリの名称でリニューアルすると発表しましたということですね。スマートフォンや PC で会員登録して約40種類の駅弁からの選択であれば、乗車日の3日前までおまかせ幕の内セットなら乗車日前日まで申し込めばパーサーが指定席まで駅弁を届けてくれます。従来の駅弁予約サービスでは乗車の5日前までに電話で申し込む必要がありましたということでね、駅弁を指定の場合は3日前までに、おまかせの幕の内弁当なら前日までで OK ですよということですね。
なんか空いたのにこんな美味しそうな写真、何この柿柿祭りだって柿祭りと、
うまいよ受付開始日は3月16日から、対象列車は3月17日以降に運行する山陽新幹線、東海道九州新幹線相互利用の車内販売営業列車ということですね。で、リニューアルを記念した駅弁デリお試しキャンペーンでは、駅弁デリで1000円以上の駅弁を購入した場合、1個につきホットコーヒーが200円引きになる割引券をプレゼントします。キャンペーン期間は3月17日から7月31日まで、割引券の有効期間は9月30日までということになってます。この駅弁40種類あるんですけど、実は乗車する区間によってその40種類が全部食べられるわけじゃないんですよ。
ああ、なるほどね。そうだ、
新幹線に持ち込む駅が決まってるんで、そこの駅行こうじゃないと受け取りができないんですよね。あとこれ座席まで持ってきてくれるということなので、自由席の乗客はこれ利用できません。お客さんどこにいるか分かんないからね。だから指定席もしくはグリーン車の乗客に限るという、ここに書いてないですけどね、そういう制約が一応あります。これ1000円以上って書いてあるんだけど、基本的にだいたい1000円みんな超えるからね。最低でも1000円に消費税がかかる1080円、それ以下の弁当ってあんましなかったような気がしますけどね。
あの気になるのはコーヒーが200円引きになるよって書いてあるけど、コーヒー一体いくらなんって思ったんですけど、
あの新幹線であの温かい紙カップに入れてくれるコーヒーってそこそこするじゃない、300円とか400円までしなかったかな、あのワゴン押してきて売ってくれるやつ。
あまり覚えてないとか、新幹線とかであまりコーヒーとか飲んだ記憶ないんだけど。
そう、あることはあるよ、ただいくらだったか覚えてないな。
500円ぐらいするんかな。
いや、そこまではしなかったと思うけどな。300円ぐらいだったんじゃないのかな。
じゃあ100円で飲めるってこと？
うん、200円引きの割引券だからね。どっちかっていうよりこれコーヒーの割引券っていうよりもお茶の割引券くれた方が良さそうだけどな、駅弁とセットするなら。
お弁当だから、いや食後のコーヒーっていうニュアンスじゃないの。
そうそうそう、ああまあまあそれはありか。なるほどね。この写真駅弁が4つ写ってますけど、右上いいんじゃない、西明石駅の引っ張りだこ飯。
絶対食べないどうぞどうぞどうぞ、
口の中にいっぱい吸盤がしつくよ。
やだやだ絶対やだ
ということで、もうちょっとこれスタートが早かったらお散歩さん使えただろうにね、はい、 あうちゃん牡蠣か、今度はオイスターバーで飲み会するかな、いいな
あ、いいなあ
お散歩さん、そういえば新幹線の販売もこだわっていたりするよね。広島から乗ると岡山を越えてからきびだんごを持ってくる。ああ、新幹線あちこちで補充するからね。補充っていうかあれ、人が入れ替わるのかな、ワゴンごと。
パーサーってあのあれの女の人、
そうそうそう、あの、まあ、女の人に限らないかもしれないけど、ワゴンを押して歩く人。新幹線止まらない駅のお土産も通過してから持ってくるよね。ああ、あるかもしれないね。まあでも新幹線ってほとんど乗るとしても岡山新大阪間がばっかりだからな。そこよりも東に新幹線で行ったっていうのは京都オフの時、あ、京都オフじゃない、あの名古屋オフの時、
うん、
新幹線で行ったのは名古屋が一番遠いかも。東京はサンライズで行ったしな。
みっちゃん基本飛行機好きだもんね、大体。
あ、結局 JR 時間かかるじゃない。その時間分多少高くても飛行機で行った方が時間が有効利用できるなと思って飛行機使うけどな。
だけ今度乗るとしたら九州じゃない？
そうだね、九州方面、九州新幹線。あ、でもこれは山陽新幹線でやったらダメだよね、この駅弁を使うと思ったら、うん、だ
け例えば広島から乗る、
どうやって広島行くの？あ、車で広島行くってこと？
北九州オフ行くんじゃない？
うん、
だけど広島から乗ればいいじゃん。
ああそうか、僕九州行くったら岡山へ出て岡山から新幹線っていう風に考えとったけど、スキちゃんのとこから考えたらそれを大回りになるわな。
いや、あの出雲から行くんなら岡山だろうけど、こっちからだったら広島、うん、
広島まで車で動かないか、
バス。
ああ、バスね。
ああ、出雲岡山間の約もよりは短いよ、バスでも。
でもそれなら山口線経由で新下関へ出た方が時間的には早くないかい？
でもそしたらすぐついてしまうよ。
あ、新幹線に乗っとる。
お腹が
乗車時間か。
お腹が鳴っとる？
お腹が鳴ったね。広島から乗っても2時間までないでしょ。
どこまで？
北九州まで乗るとしたら。
2時間はないでしょ。
ね、
1時間半
ぐらいもんじゃないのかな。
どんだけ弁当食べようと思ったの。
そうだね、
広島だったらちょうど牡蠣食べれるんじゃないの、これであなたの好きな。
あ、牡蠣は手に入るだろうな。はい、それでは次のニュースですよ。今日ケイちゃん来てないよな。
ん？
このニュースはほとんどケイちゃん用のような気がするけど。
あら、じゃあケイちゃん来る前撮っといたら。
まあ後から聞くでしょ。トラベルウォッチの時です。ネクスコ東日本、北海道の高速道路が乗り放題のドラ割り、北海道観光フリーパス、2019年は3週早く4月2日からという記事が上がってました。ネクスコ東日本北海道支社は、同社が管理する北海道内の全ての高速道路が定額での乗り降り自由となる ETC 限定ドラ割り、 北海道観光フリーパスの2019年度版を4月から開始すると発表しました。今年の利用開始日は昨年から約3週間早め、ゆったりプランは4月2日から、週末プランは4月5日から利用できます。申し込みは3月中旬から受付予定へということですね。あとフェリー限定プランというのがあって、車でフェリーに乗って本州から北海道へ旅行する人を対象にしたプランで、7日から14日間高速道路が定額で乗り降り自由になります。詳細は後日発表ということで、このフェリー限定プランに関しては詳細は今のところまだ出てませんということですね。
はあ、長い休みがある系だねきっと。
そうだね。で、まず週末プラン、利用期間は4月5日から11月5日のうち、土日祝日を含む最大3日間乗り降り自由になります。普通車が7900円、軽自動車が6300円です。そしてゆったりプラン、こちらは日数が増えるんですね。4月2日から11月5日のうち、平日休日を問わず4日から6日の設定で購入ができます。4日間のプランが普通車1500円、軽自動車は8000円、これ1日増えるごとに1000円ずつ高くなっていって、マックスの6日間で普通車が12500円、軽自動車が1万円ということですね。一応フェリー限定プラン値段は出てますね。7日間で普通車が13400円、軽自動車が10700円から、14日間で普通車19200円、軽自動車15400円という設定になってるようですよ。高速道路って北海道をある程度網羅してるのかな。
うん、
北海道内の高速道路って書いてあるけど、あっちこっち行けるのかね。
わかんない。
JR は結構廃線廃線でプチプチ切れてるじゃない。
そうなんだ。
うん、
私の乗ったのもなくなっちゃったんかな。
あ、なくなってる路線あるかもしれないよ。そこのとこはケイちゃんがいたら分かったかもしれませんが、いないので不明ですね。
フェリーってあれ、フェリーに乗ると乗れるとこって限られてるけど、この辺だったら駿河だよね。一番
近いと舞
鶴。駿河じゃないの。
駿河の方が近いの。
え、舞鶴から北海道行くフェリー出てる。
あるはずだよ。
さあ、
本当。
私が学生の時は駿河から出とったよ。何年前の話よって。
舞鶴からは確かあるはずだぞ。フェリーに乗るとすると北海道、あ、日本語になってなかった。ああ、間違えた。
いいな、飛行機で行くより安い。
あら、ヘリになっちゃった。フェリー、
そうだ、うちゃん、敦賀だ。敦賀じゃなくて敦賀、敦賀じゃなかったっけ。いや敦賀だよね。え、どっちだったかいな。なんかあの敦煌の敦っていう字に、敦煌の敦に画商の画って書くところよ。福井県のね。うん、知ってる知ってる。ああ、ジミちゃんにも突っ込まれてるよ。そうだよ、私が敦賀です。
太平洋側からだと八戸、仙台、大洗、名古屋の4カ所から。
大洗、あはははは。
日本海側は秋田、新潟、駿河、舞鶴の4カ所。
ほら、駿河、敦賀じゃないん。
敦賀
は静岡県だよ。みっちゃん
福井県、
福井県は敦賀だよ、ね、
福井まで行くんだったら舞鶴が近いじゃん。
え、今舞鶴ってあった？
あるよ。日本海側は秋田、新潟、敦賀、舞鶴、
境港ない、
4カ所からない、ないですね。
なんかみんな聞いてないかなみたいな、結構聞いとるよね本当に突っ込んでくるわ本当にもう
そら聞いとるでしょ。
なんか自分の車で北海道内走るって夢みたいな話だけどね、こんなところから
舞鶴からだと1万円でお釣りが来るぞ、片道フェリ
ー。でも、あ、道内は高速道路込み、その1万円に。
あ、いやいや、これはあの 船代
高速道路代はいるの？
あ、別にかかるよ。
いや、そう、でもそんなんだったらお酒飲めよね。
あ、高速道路で回ろうと思ったらお酒は飲めんでで
もいいね、安いよね、
うん、
安いね、
安くいけますね。
一回やってみますか、みちゃん。
フェリーもいいけど北海道新幹線も乗ってみたいけどな
あ、なるほど
あ、ね、ジョーちゃんこんばんは、
うん、こんばんは。うん、まあさんが船旅楽しそうって、
うん、船もいいよな。
なんかそれこそ何年前の、何年じゃ、何十年前か、その、うん、私学生時代に旅行研究会っていうサークルに入ってたんだけど、その夏合宿北海道だって、その北海道に、うん、そのサークル員がこう集結するのに、せっかくだったら、あ、せっかく行くんだったら、なんかみんなが同じ方法で行ったらつまんらんけ、くじ引いて誰がな、どんな方法で行くかって決めようって言われて、で私は普通に JR だったんだけど、中にはそのそれこそフェリーで行くって人がおって、でどうだったって聞いたら、なんか英語婚があったよって言ってた。当時その鶴が、うん、敦賀から乗った人、敦賀、うん、
へえ、まああるかもな。20時間ぐらい乗ってなきゃダメなのな、多分。
でそれを聞いて、いや乗ってみたいって思って、いまだに乗ってないという
ふふふ。お散歩さん、この辺からでも日本海フェリー使う人いるって聞いたことある。北海道新幹線はせめて札幌まで届いてからでも。でも札幌まで延伸ってまだまだだいぶ先の話だったでしょ、確か。それこそあれじゃない、あのリニア新幹線と同じくらいかかるんじゃなかったっけ
私ら分からんけど、どうなってるかな。
うん、ブスミさん、昔東京から高知までバイク乗せてフェリー旅したことがあります。21時間の旅、まあほぼ1日かかるってことやな。
まあ若いけ、若いけ言うたら、今度は老後もそういう時間があるけできるかもしれんけどな。
ジミーちゃん、新婚旅行は新潟から小樽に新日本海フェリー、帰りは苫小牧から仙台に太平洋フェリー、仙台の実家に寄ってお土産渡して帰りました。
へ
え、別々のフェリーで。
いいね、フェリーとかって乗ることないよね。っていうか、
一番最後に乗ったのは宮島フェリーだな。宮島フェリーじゃないな、宮島連絡船だな
、ね、フェリーって何、
宿泊ができる船じゃない。
あ、そういうことですか。
多分そういう定義じゃないのかな。
宿泊。
あんちゃん、船旅はアトラクションがないと暇だよ。まあ確かにそれあるかもな。
脱線するけど、
うん、
あ、来たよ、 北海道が。
あ、北海道民が来た。
北海道民が来たよ。
ケイちゃん、北海道って高速道路使ったら道内網羅できるの？フェリーは車を乗せられるのがゲリーじゃない？ゲリー、フェリー。
何ゲリーって？ゲリーってお腹が調子悪そうじゃん。
だから宮島もフェリー。あ、フェリーってそういうことか。車が乗せられるのがフェリーなんか。できない。ゲリーなのかな。
できないって何？
そう。
網羅できないってこと。
高速道路で北海道網羅できない。
ポツポツしとるんだ。
だって北海道の旅行代が始まるよって話をしたんだけどね。
でも北海道ってまっすぐな道いっぱいあるんじゃない？あの広いから、よくテレビとかでやってるじゃん。まっすぐどこまでもどこまでも続くまっすぐな道が幹線道路でしょ。
幹線道路なのか農道なのか。
でも普通に車が走れる道じゃん。
あ、まあね。そうか、車で北海道ぐるっと回るってわけにはいかないのか。北海道の道は全て高速道路なんだ。なんて言ってると捕まるよ、スピード違反で。ジミーちゃん、フェリーの予約普通は1ヶ月前からって言われたけど、新婚旅行ですって言ったら早めに取れました。
そんなとこで面白い
忖度してもらったんだ。あの娘さん調べてくれた、貨物、自動車、鉄道車両などを輸送する船の総称。そうか、車両が乗せられるのがフェリーなのか。僕は最後に乗ったのは宮島往復ぐらいしかないな。
それいつの話ですか？
だいぶ前。
私とじゃないよね。
違う違う、
なんか今ポケツ掘りそうになったでしょ。
それよりも前、独身の頃だよ。あと修学旅行とか。
ベリーね。
ケイちゃん、逆に北海道は高速道路ないって言われてるよ。高速一車線多いし。一車線多い？三車線ってこと？
違う、高速の一車線が多いってこと。のうちの浜戸と浜戸のみたいに対面式、
対面通行か。はいはいはいはい。散歩さん、宮島のはちゃんと車積んでるよね。あ、確かに車も乗れますね、宮島フェリー。そうか、
いいね、船乗りたくなった。
沖にも行ってみたいけどな。沖汽船があるじゃん、フェリーが。
うん。船、いえ、うん、船、高速船ってすごいよね。話変わるけど、あのすんごいスピード出して、あのジェットコースターみたいにドーンドーンドーンって跳ねたりするやつ。
な、波があるとこはね。
うん。
乗ったことある高速船？
高速船は石垣島に行った時に。竹富島だったっけ、なんかどこだ行く時にバンバンバンって跳ねてひょひゃーってなった。
結構あれやかましいらしい ね、
ね、
走ってる時の音、プロペラ機ぐらいの音がするんでしょ。
覚えてない。
覚えてない、酔っ払って覚えてねえな。
覚えてないけど、
はい、それじゃ次の記事いきますよ。
エライベリーの話で盛り上がりましたね。
次は気になる気になるさんにあった記事です。アップルのティム・クック氏、ツイッターのアカウント名をティム・アップルに変更、トランプ大統領の呼び間違いを受けてという記事が上がってました。アメリカ現地時間の3月7日にホワイトハウスで開催された IT トップ懇談会の席で、トランプ大統領がティム・クック CEO のことをティム・アップル と呼び間違えたことを受けての対応ということで、ツイッターのティム・クックさんの名前がティムの後のにリンゴマーク、アップルの、
そんなことあったんだ、
うん、に変えているということはそうですよ。ちなみにこのアップルのリンゴマークの絵文字、 Mac で出すにはシフトプラスオプションプラス K、 これで入力は可能だそうですね。ただしアップル製品以外ではこれは文字化けしてしまって見えないそうです。だから Windows ではこのリンゴマークは出てこない。
なんか私昔なんかこう誰かにそのアップルマークの出し方教えてもらって、今 iPhone 出るよね。
うん、僕は教えてあげたと思うよ。
あれって普通の人が出ないの？
あれなん、どうやって iOS で出すんだったっけ、忘れちゃったよ。それこそそれもなんかのニュースで見つけて、
あれ
出し方を
教えてあげた気が。どうやって出しちゃった？あ、あった。あって入れたら出る。あって入れたら出る。最近リンゴマーク使わなくなったな。
偽アカウント？でもこれは本人確認が取れてるマークついてるぞ。どうなの？
その後の話ないよね。でも、
ああのティム・クックさんのアカウントちゃんとついてますよ。ティム・リンゴで今確認しました、ツイッターで。
ティム・アップルってなんだ。ティム・アップルってなんだ。
まあ、トランプさんがティム・クックをティム・アップルって呼んじゃったんで、あ、これは変えなきゃいけないなって忖度したんだよね。
へ、
はい、元記事の中に、元記事の中に、あれちょっと待って、元記事はこれどうやったら戻るかな、これか。自身のツイッターアカウント名っていうリンクが書いてあるんで、ここタップすると飛んでいきますよ。はい、お散歩さん、このリンゴマークってユニコードじゃない、なくて昔からあるショートカットだよね。あ、ユニコードには登録されてないでしょうね、これ。アップル製品だけのロゴだと思います。ロゴというかあのフォントになってると思いますけどね。はい、それでは次の記事は iPhone マニアさんにあった記事です。アップル、日本で80万人の雇用創出と発表、その7割をアップルストアが創出という記事が上がってました。月ちゃん、アップルで勤められるかもよ。
ん？
アップルジャパンは日本国内で80万人以上の雇用を生み出していると発表しました。そのうちアップルストア関連の雇用が約7割にあたる57万人以上を占めていますと。
え、そんなにおるんだ。
アップルストアだけで57万人、まあ、店頭にいらっしゃる方以外に裏で仕事してる人もいるだろうし、修理センターみたいなのもあるだろうしな。
あの三つはアップルストアじゃなくてアップストアだし。
あ、アップストア、あ、アップストアの、アップストア関連の雇用
だけ、アプリ開発したりとか。
いや、開発じゃなくて開発されたアプリを受け付けるとこの人ってことかな、これ。アップルジャパンが発表した80万人以上の雇用創出は、アップルによる直接雇用とサプライヤーやアプリ開発企業などを通じた間接雇用の合計です。ん？
アプリの開発って書いてあるじゃん。
書いてあるね。アプリ開発者も含めての話か。
で関係者、
うん、
関連、
あ、アップル社員は4000人って書いてあるわ。そうだわな、80万人もアップルが雇ってると思えないもんな、日本国内で、うん、
でもアップル4000人もいるんだね、人が、
うん、テクニカルサポート担当スタッフが1441人、だってよ。
それなのにあんなに電話待つ。あ、でも最近そうか、アプリからだったら結構すぐつながるようになったんだね。
そうそうそうそう、あ、そっか、これから80万人採用するって話じゃないのか。
まだ？
ん？
まだ増えるの？今から。
まあ増えるかもな。でも業績不振だと減る可能性もあるわな。80万人もいるってよ。はい、それでは次の記事、こちら気になる気になるさんの方にあった記事です。新型 iPod Touch は全面ディスプレイを採用、 iOS12.2 ベータ4から証拠が見つかった模様という記事が上がってました。そのアイコンを見つけたのは、ミッシェルさんっていう人方だな。この方が iOS12.2 ベータ4のシステムファイルの中から HLS iPod 2、なんて読めばいいんだろうな、
ん、
という名前のコードネームの未発表製品のアイコンを発見したということだそうですね。でこれが、噂されている新型 iPod Touch ではないかと。でこれベゼルがほとんどない状態、ホームボタンもない、全面ディスプレイ、iPod Touch にはフロント側にはカメラがなかったよな、だからこの状態ができるんだろうね、切り欠きがなくて。あ、ただこれフェイクかもしれないって書いてあるな。でも iPod Touch ならフロント側にカメラがない。あ、でもカメラなかったらどうやってフェイス ID 使うのかって話だよな。やっぱりこれフェイクかな。フェイス ID 使おうと思ったらフロントカメラがないとダメだよな。
じゃあ裏返して使うんじゃない？
裏返す。
iPod Touch
裏返すかい、
うん、だっけフェイクなんでしょ、
うん、フェイクかも。まあ発表会があればわかるさ。はい、それでは次の記事はこちらはインターネットウォッチにあった記事です。大規模災害時は公衆電話の利用を、 NTT 東日本が認知向上へ新たな取り組みということで、来週の3月11日には東日本大震災から8年が経つんですけども、まあ、これを前にですね、大規模災害が発生した時電話による安否確認が増えるため、固定電話や携帯電話は発着信に対して制限がかかることがあります。そのような事態となった場合、公衆電話を思い出してほしいと。公衆電話は通信規制の対象外として優先的に扱われる災害時優先電話に指定されているからですということですね。また停電になっても公衆電話には交換局から電気が供給されるため効果があれば利用できます。災害時における公衆電話の重要性は高いというふうにね言っとられるそうですよ。ただ最近公衆電話を使わない人が多いと、この記事でも書かれていますが、 小学生の 77% は公衆電話を使ったことがないそうですよ。
だってそもそもどこにあるって感じ。
駅、病院、学校にはあるはずです。でもそんなもんかな。それ以外のところで公衆電話ってどこにあるんだろう。まあ空港にもあるっちゃあるな。
なんか私この間なんかでふと公衆電話探しとったんよ。
うん、なぜ
ないかなって思って急に。
ああ、それを使うわけじゃなくて。
使うわけじゃなくてふっと思い立って、うん、なんかのあれで公衆電話ってあるのと思って、でこうなんかこう動きながらこう見るけど、うん、ないねって思っとった。
会社も今もうなくなったもんな。昔公衆電話あったけど。
あ、お宅の？
うん。食堂の入り口に公衆電話があったけど、食堂建て替えてから公衆電話なくなったもんね。
え、公衆電話って何？なんとかカード、なん、オレンジカード？オレンジカードじゃない？
テレフォンカード。
うん。でまだそれなん、お金入れてかけられるの？
お金も入れて使えるし。カードもそのテレフォンカードの磁気式とあと IC チップ式と2種類あるでしょ。
え、テレフォンカードって今も売ってる？
もう売ってないと思う。だからあのうちの娘がまだ高校の時、
うん、
学校に公衆電話があって家に電話かける時にまだ携帯持たせてなかったからテレフォンカードを、ヤフオクかなんかで落として持たせてた。もう売ってないからな、どこにも。まあ公衆電話自体が減ってますからね。
だってみんな携帯持ってるもん。
ピーク時が1984年だそうですね。全国に93万台設置されてたのが2017年度には17万台まで減ってるそうですよ。
あ、なんかよくドラマとかで見るけど病院に、うん、都会の病院にはあの並んでるんでしょ、電話が並んでるの。本当に
病院にはあると思うよ。病院とか役所とか。
それこそおばあちゃんがタクシー呼んだりとかするのにいるもんね。
うん、そうだよな。
おばあちゃんだけに限定したっけ、おじいちゃん。
うん、ただこれ、一応公衆電話の設置場所の定義として500メートルから1キロ四方に1台は設置されてるってことになってるらしいよ。
それ今も？
今も。
うっそ
うっそって言われても困るんですけど
何その変な発音は。
うーん、
500m？ 5 キロじゃないの？
違う、 500m から1キロの1キロ四方の中にある。だからマックスでも1.4 キロぐらい歩けば必ず公衆電話がある。ちなみにですよ、スキちゃんとこの近くで行くと江津駅に2台、
あったっけ、
高浜地区集会場に1台。
どこだ、知らん。
これはあれじゃないの、あの公民館だか公会堂だか昔選挙の会場になってたのか。
あそこ高浜地区っていうの
みたいだよ。
なんでさ、私が知らんのにあなたがそうやって知ってるの、おかしかろう何
それから高砂ケアセンター。
あー、いや、そんなそめっちゃローカルな話せんでいいよ。
あと豪津中学校、
うん、
夢タ
ウン、いいってだっけ、いいって。もう
それから NTT ドコモショップ、豪津店の前。
あー昔あったけど、
結構探してみるとこれあるぞ、公衆電話。
それ小学校の自由研究とかにいいネタだね、今思ったけど。
うん、ただこれは NTT のホームページ行ったら地図の上に Google マップの上にここにあるよってのがちゃんと出てくるんだけど、
なるほど
それを子供に教えずに調べさせるのがいいかもな。
そうそうそう、そうだねで、なんかないないって泣き始めたら、その Google マップ見てヒント与えるね。
そうそうそうそう
へえ、あるんだ。
どこまで行ったかな。今の公衆電話もめったに見かけないのにどうしろって言うんだろう新幹線の中にはまだ 一部残ってる。ああ、九州新幹線って昔は2台公衆電話が設置されてたけど、今1台に減らされてるらしいね。
九州、
うん、九州新幹線の中ね。
うーん、
お散歩さん、帰りに乗った N700 のスモール A はあったけどラージ A にはなかったような。あー、だから今ついてるのとついてないのがあるんだな。今の公衆電話は昔のテレカは使えないよ。あー、でも緑の公衆電話は逆に昔の磁気タイプじゃないと使えないんじゃないのかな。あの IC カードの使いのあのグレーの公衆電話でしょ、 ISDN 対応の。
あ、あの出雲の駅の裏側にあるよね、そういえば。そのとネズミ色の、
うん、あのモジュラージャックがついてて、パソコン持って行ってそこでパソコンでメールがチェックできるってやつね。
モジュラ、
モジュラ。お散歩さん、広島で大きな地震があった時に帰れなさそうなのでホテルを確保しようとしたけど携帯は使えなかった。当時通信用に持っていた PHS は公衆電話回線を通るので使えたよ。ああ、 PHS の方がは制限はかからなかったってことだね。はい、それでは次の記事ですよ。ちょっと待ってね、次の記事ですよ、こちらトラベルウォッチにあった記事です。世界初、一年中ムーミンに会えるムーミンバレーパーク内覧会、埼玉県飯野市、
飯能市、
飯能市か飯能市にムーミン屋敷を完全再現。なんかお化け屋敷みたいな、ムーミン屋敷って。
これすごいテレビで言っとるよね、すごいしきりに。
うん、ムーミン物語という会社がですね、3月16日埼玉県飯能市にムーミンをテーマにしたテーマパーク、ムーミンバレーパークをオープンします。2018年11月にスタートした商業施設メッツァ内にあり、宮沢湖畔に広がる世界観はまさにフィンランドということだそうですね。
へえ、湖のそばなんだ。
どうもね。
へ
え。旅人となってムーミン谷を探訪、住人たちと触れ合い、屋敷を訪れようだって。
で、見たいな。
一回ぐらいは行ってみたいなって気がするけどな。あれもいるのかな、うにょうにょ、うにょうにょ、
にょろにょろ、
あ、にょろにょろ、
何うにょうにょって
なんかうにょうにょしてるじゃん、あのチンアナ。
にょろにょろですよへ
え。あ、このムーミン屋敷は有料なんだね。大人子供一律1,000円、開設付きの見学が楽しめる。 下室1階2階3階屋根裏部屋まであるってよ。
へえ。
ムーミンの家ってそんなでかかったっけ。あ、違うわ。ムーミンパパが大勢の客人が訪れるために増築したらしい。それで3階屋根裏部屋までできたらしいよ。
へえ。なんか、
うん、
あのなんか いろんなものがあるけど、みっちゃんが好きそうな高いところにロープが渡っとるやつあるよ。
楽しそうだね、ターザンロープ。
なんかわからん。あ、なんか飛行鬼のジップラインアドベンチャーだって。
楽しそうじゃない。
どうぞ。
スキちゃんも楽しそうだぞ。
私は下でサーモンのロースト食べてるわ。
これはもうオープンしてるわけじゃないよね、まだ。
なんかテレビで
しきりに今やってるよな、映像で紹介して。
うん、ニュースで見たよ。
うん、
え、3月16日にオープンするよ。来週じゃん。
じゃあまだか。うん、もうすぐオープンってことだな。
これゴールデンウィークすごい人だろうね、きっと。
うん、
ああでも
さ、どこまで入場者を増やせるかだよな、問題は。
あとこの飯能市というのが埼玉のどの辺なんだろうっていうの。
ああ、どの辺だろう。飯能市。調べとる？調べてない。
調べてない。いや、なんか美味しそうなもんがいっぱいあるなと思って見とる。
確かにね。バレーパークのページ行ったら地図が出てくるかな。あ、アクセス、交通アクセス、ん、交通アクセス、池袋から50分、東京駅から70分、
埼京線ってやつかな。
西ん、西武池袋線。
あ、西武池袋線。
うん、西武池袋線。
西武池袋線ってあの秩父の方に行くやつですか。
秩父ってどこですか。
もうあの山の方です。
山の方。
はい、ジミちゃんご飯どうぞ。
と狭山日高インターチェンジから 5.4 キロ、青梅インターチェンジから 11 キロ。
あ、へえ、
そんなに離れてないのかな。
うん、だ
どうかな。でも東京行ったら1時間か。ちょっと気になりますね。まあ山の中だろうなこれ。はい、それでは次もゴールデンウィークに行ってみるといいんじゃないかな。トラベルウォッチにあった記事です。サンシャイン水族館、シーラカンスより進化速度が遅いゾウギンザメを3月15日から国内唯一の一般展示という記事が上がってました。シーラカンスは生きた化石とかって言われるじゃない。
うん、
それよりも進化の速度が遅いゾウギンザメってのがサンシャイン水族館で15日から一般公開だそうですよ。
え、生きてるの。
生きてるみたいです。この一般公開、国内で展示されるのは初めてだそうですね。本館1階冷たい海の水槽でメス4個体を展示します。今後オスの個体や卵の入手も積極的に進め、入手できた場合は国内初の繁殖を目指すと ということですが、なんか鎧かなんか着たような体してないこいつ。
なんかちょっと
鎧がまず鴨の橋みたいな口してない？
私なんかイルカが混ざってるイメージなんだけど、そうでもない？
多分これ深海魚だと思うけどね。4億年近く姿を変えていないという神羅関数よりも進化速度が遅いことが DNA 解析によって判明している謎の多い生物だそうですよ。
へえ、ちょっと見てみたいな、
うん、
泳いでるとこ。
これ1匹だけかと思ったら4匹いるんだね。
メスばっかりなんでしょ。
とりあえずメスだけみたいですね今おるのは。近くの方はぜひ行ってみてはいかがでしょうか。それでは最後のニュースは AV ウォッチにあった記事ですね、はい、これ空海終了したら始まりますけどね、金曜ロードショーカメラを止めるな初放送、冒頭約40分は CM 入れずノーカットという記事が上がってました。これ放送されたらもうネタバレもへったくれもないよな。はい、今夜9時から日テレ系で放送がありますと。
そんなこと言わんでや。早く寝んといけんのに。
この作品の特徴である冒頭のカメラ1台のワンシーンワンカットの約40分にわたるシーンは CM を入れずノーカットで放送されることが明らかになりました。なお作品全体も完全ノーカット放送で、放送時間は9時から11時4分まで。作品全体完全ノーカットってことは CM 間に入れないってこと？
いやいやいやいや、
ね、
いやいや違うでしょ。ノーカット版だけどコマーシャルは40分以降入るでしょ。
いや、この映画って前半と後半があるんですよ。で前半の40分は CM 入れずにノーカット、なお作品全体も完全、あ、作品全体がノーカットってことか。 CM は入るけども、あのちょん切らないってことだね。放送枠に入れるためによくやる、そういうことだね、はい、ということで私はこれまだ結局見てないんですよね。好きじゃネタがいいかもしれんよこれ。ホラー映画だからね。
あ、そうなんだ。
基本はね。
あ、じゃあもう見ない。それで諦めがついたっていうか、見んでいいって分かったっけ。ありがとう。
このあの記事下の方にずっと行くと書いてあるけど、ゾンビ映画を撮影してるとこ。
あ、本物のゾンビじゃないの。
本物のゾンビじゃない。
でもいい。起きられんくなるか。
寝られんようになるけん、とりあえず見なくてもいいかもよ。、
うん、
はい、以上本編でした。
今日結構本編長くなかった？
そうかな、
もう8時半過ぎてるよ。
うん、1時間経ったね。はい、それじゃあツイッターにいただいたコメントを紹介してもらえますか。
はい、昨日の1825回が上がって、てるちゃんがアマゾンのキャンセル事件の顛末を報告します。さらに先ほどメールが来た。なんだよ、ごねたらギフト券を送るんかい、余計に腹立つわらわらってことで。あ、これ何、てるちゃんも昨日話したやつだよね。そのキャンセルしたけど荷物届いたっていう。
いや、これは違うでしょ。あの月ちゃんにギフト券を送るときにシステムトラブルがあって送れなかったっていうのがあるでしょ、お散歩さんとか、
うんうんうん、
そのシステムエラーに引っかかった人に500円のクーポンが配られてるんですよ。お散歩さんも LINE でもらったって書いてた。
500円。
うん、
へえ、そうなんだ。
その話ですよこれは。
なんですね。
うん、
どう、
その話ですよ。
私のあれかと思った、違うんだよね。
うん。それ一件かな。
それ一件ですね。
ね、はい。ありがとうございました。
ありがとうございます。
明日は北海道を朝から行かなきゃいけないけど。歩いていくんだっけ？
めんどくさい、めんどくさい。みんな誰もそれに食いついてこないでしょ。
そうだね。
誰も相手にしてくれてないよ。なんか言っとるでって思われてる。
明日せっかく北海道行くのに。
いいいいよいいよ。
海鮮丼食ってやる。
あの北海道フェアですよ。なんのことある。
そうだね。それに行くためにスキちゃんは今日は早寝しなきゃいけないと。
眠たいし、眠たいし。
江口さん1080円分送って500円分バックは美味しい。北海道店というか北海道の物産店ね。島根県にある唯一の百貨店で、
なんかボタンエビの海鮮丼とかね、
うん、
毛ガニとかね売っとる。
ホームページ見たらなんか美味しいものがいっぱい書いてあった。美味しいものだよ、美味しそうなものが。
やりたいことはいっぱいあるんですけどね、休みに。なかなか。私はずっと前から飛んで埼玉の映画が見たいって言っとるのに、毎回何らかのあれで何かしらで流れて、なんか後に後回しにされてる。
そのうちテレビでやるわね。でも都会の方では結構ヒットしてるみたいだけど、こっちの方ではどうもそこまでお客さん入ってないみたいで、明日の時点でもう3回しか上映がないもんな。
いまいちだったのかな。
どうなんだろうな。
いや私はすごい食いついたけどね。あ、ガクトが好きだからかな。
そうじゃない。
それとあの映画を作った人がその銀魂の人、
うんうんうん、
っていう話で、その私銀魂って漫画だし男の子の見るもんかと思って興味なかったんだけど、うん、うちの息子が銀魂がめっちゃ面白いでって言っとるのをふと思い出してアマゾンプライムビデオで見たらハマった、
うん、銀魂、うんうん、そうなんだ。
でそれもあったっけ、いや見たいなと思ってたんですけどね。
お散歩さん、花畑牧場はね書いてなかった、多分来てないんじゃないかな。飛んで埼玉って一巻が尻切れトンボで終わった記憶があるけど、どうやって映画にしたんだろう。見てないから分かんないんだな。
絶対行く、美味しそう、絶対行く。
銀魂じゃなくて埼玉じゃなくて北海道フェアのこと、
うん、花畑牧場ないかなと思って見てたんですけど、ないけど、その代わりに札幌のバターまんじゅうとか、
うん、
めっちゃあんこ入っとるわと思って、これめっちゃ
あれあんこじゃなくてバターじゃないの。
じゃああんこも入ってるよ。
あんこも入ってる、
うん、
そうか。
食べたい。
まあカロリーを気にせずに食べなきゃだからよ。
そうよね、私あのカルディ、カルディじゃないや、あカーブス、カーブスも行く行く詐欺しとるしね。
あ、今日電話した？
あ、忘れとった
。朝あれだけ言うたのに。
いや 大丈夫、心配せんでも どうせ行かれん、また行かれんよ、オープンまで行かれないきっと
焼肉ジュージュー、焼肉はなさそうだったよない
やステーキがあったよ、
ステーキあった、
牛ステーキのお弁当、
ああいや焼肉はなかっただろう、ステーキはあったけど
焼肉はないね、ドサン牛のサーロインステーキ弁当とかあるよ、
うん、あと一蘭のラーメンとか
一蘭はない
よ、あ今、あ一蘭どこだったっけ、
三等価、
あ三等価か
一蘭は福岡です、焼肉は今
ジミちゃんが食ってるって話だと
あおじいさんだけごめんね、もう焼肉ジュージュ
六花亭のバターサンドが食べたい、六花亭も
なかった、美味しいよね、うん、六花亭もないしルタオもない、ルタオのね美味しいよね、あのチーズケーキっていうのかな、あのあれも美味しいよねだけどその気になったら最近楽天とかヤフーとかで買えるようになったけど、本当便利な世の中だよね今、
まあね
本当何でも手に入る、田舎によってもね
家でゴロゴロしてても届くからな
そう出かけんでもね、ネットでポチッポチッポチッってしたら山のように段ボールが増えていく、う
んそれに比例して体重も増えていく、
ああなるほどそうだねなんか知った、
あうちゃん今度東京に来た時一蘭ともんじゃ焼き行きましょう、
行きます、
そうだよ、ね、もんじゃ食べてないもんな、まだ東京で、東京でっていうかもんじゃ自体を食べてないもんな、もん
じゃを一度もお目にかかったことが ないで、ただテレビとかで見とってなんかすごいこうぐじゅぐじゅぐじゃぐじゃだけ、なんかもうこれ以上言わんけどちょっとあれ人が食べるものみたいな感じでちょっと見てしまったことがあってごめんなさい、でもこう食べた人が美味しいって言っとるけもういけいけ、
言わんけどって言いながら
いやでもあのオイスターバーってやつも行ってみたいしね1週間ぐらい売らなきゃいけんかもしれないね、もうあうちゃんが毎日仕事休んで付き合ってくれるのねきっと
浅草に良い店あったんだが、あったんだがってことはなくなったってことかい、
じゃあ行かんかったねってことじゃない、浅草に泊まったのにせっかく、
あなるほどそういうことか、てなわけで明日は月ちゃん早起きしなきゃいけないんでぼちぼち終わっときますよ
今からご飯食べるんだよ、お腹が空いたから、
うん、以上空海 IT ニュース1826回3月8日でした。お届けしたのは、
ん、今日は母親に2日遅れで誕生日のプレゼントをいただきました、晩ご飯、
何が載ってんの
知らない、晩ご飯、
まだ見てないの、
うん、晩ご飯をもらった好きちゃんと
何が出るかお楽しみ、ブリカマかなのみっつぁんでした。それではまた来週三四
ただもの
だんだ だんだんブリカマの匂いはしない、
しない、うん、良い週末を、
良い週末を、明日は暑くなるし明後日は雨だよ
明日16度だったよねこっちもね、
うん、
でも私はなブーツを履きます、汗かいても
Forward Army IT News。